皆さんお疲れ様です。遅くまで、本当にこれだけの人がまたいらっしゃって本当にありがたい限りです。本日はですね、今回新機能として発表されましたリラックスですね、Azure でリラックスを動かそうという話について重点的に触れます。で、Windows に関してはほぼ触れません、このセッションでは。はい、マイクロソフトの方、本当にごめんなさい。ね、まさかマイクロソフトのセッションでリラックスのネタをやる日が来るなんて思ってなかったんですね。はい、で、というわけで早速進めていきたいと思います。とりあえず私のことについてちょっとご説明させてください。プロップという会社、2つ前のセッションでアサミと同じ会社を運営しております。CTO をやってます広瀬と申します。で、長いことパソコン触ってる時間は長くてですね、でもうデビアンとかも15年くらいですね触ってます。はい、で、なんで見た目こうですけど意外と年です。はい、で、ここ最近 Windows 2008くらいからですね、いい感じにこうサーバー Windows サーバーが良くなってきてですね、 IIS とか意外といいじゃないかというわけで慌てて MCIPP を取りに行ったりとかしてたして、MSK 技術の勉強をしっかりやってたりします。で、あとインストマニアックス5、まあ、インストマニアックスっていうのがあるんですけども、それでまあ優勝してたりとかですね、まあ、それなりに技術屋さんとしていろいろやってます。お仕事も何でも屋さんで、ここ最近のお仕事ですと、そうですね、 Azure を使って 3D 映像をレンダリングしたりとかなんてことやったりします。はい、ですね、まあ、そういう感じでですね、まあ、Azure マリに関しては何かしらいろんなところで技術供与とプロップをさせていただいております。はい、で、ロゴをひっくり返すとクラウドでして、はい、ですね、名刺交換した際にはぜひひっくり返していただけると。で、ですね、私まあ、ちょっとデプロイとアジラゴジラでなんか他のセッションでも言ってたりするんですけど、これ内輪ネタでございます。私1年ぐらいですね、はい、キラクトを使って Azure にデプロイするっていうネタをやりまして、で両手をこうやってデプロイってあげるとですね、Azure に対してこうパッケージがアップされるという、はい、Google でデプロイ王子と探していただければ動画はございますので、で、多分この後の懇親会でも散々からこの話出てくると思いますので、ぜひ動画とか見ていただければ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ちなみに先ほどの写真ですが、シアトルのタコマ空港でやってます。ね、アイルランド行きじゃなかったアイスランド行き の, 飛行機の乗客がですね、すごい白い目でこっちの方見てました。変な日本人いるなと。はい、で、今回のテーマです。早速いきます。 Azure も Linux 対応を始めましたですね。ちょっとここで大体 の, 今日来られてる方の傾向を伺いたいので、挙手いただけると助かるんですが、自分の開発のメインマシンは Mac だって人いいですよ、遠慮しなくてガンガン上げていただいて。Mac だよっていう人ですね、もしくは Linux を開発メインで使ってらっしゃる方、 VIMAX 上等っていう方ですね。はい、で、そういった方に聞いていただきたいセッションです。はい、で、まあ、先ほど今この画面ですけども、まあ、Windows、Mac、Linux、言語に関してはネットとネットからノードに PHP に Java、Python ですよねっていうクラウドライブラリも豊富に、まあ、急にドンと揃った今回のスプリングアップでございます。で、Linux というところに焦点を絞って本日のアジェンダでございます。はい、Linux のバーチャルマシーンで、そして Linux から Azure をマネジメントする方法ですね。そして、Linux から見たウェブサイズですね。で、ウェブサイズに関してはですね、他のセッションの方でもカバーされております。で、今回ウェブサイズの方はさらりと流す予定でございます。そしてもう一つ、Linux メインで使ってらっしゃる方にちょっと伺いたいんですが、カーネルでリリースされたことある方いらっしゃったらぜひ挙手いただきたいんですが、結構いらっしゃいますね。ありがたいです。それでしたら少しカーネルでリリースの前に関しても触れます。はい、それでは早速入りたいと思います。バーチャルマシンですね、 Windows Azure で Linux VM を起動しようというところです。で、まあ、他の画面でももう散々から出てきておりますが、ポータルの提供イメージとして CentOS ですね、そして Ubuntu で OpenSUSE ですね、で、SDNS って書いてますけど SUSE Linux Enterprise Server ですね、ですという具合で、Linux が稼働しています。で、他にもですね、まあ、日本向けにどういう形になるかちょっとまだわからないんですが、 Third Party Solution ということで Lightscale であったり Bitnami みたいなんですね、 ところが、イメージを提供するという予定がございまして、実際に確認しているところでランプのパッケージがもう、ランプのイメージがあったり、あとレイルズですね、でジャンボ、トムキャットといったようなものが、すでに構築済みのイメージとして提供されております。でこれ使ったら実際に動くかまでちょっと僕の方ではまだ検証できていないんですが、ぜひとも注目して今後行きたいなと思っています。逆に言えば、サードパーティーソリューションズがあるということは日本でもそのサードパーティーになれる可能性きっとあると思うんですね。ぜひこのセッションで自前のカスタムイメージであったり市販ソリューションを組み込んでいただいて、ぜひとも Windows Azure に提供していただければと思います。で、主な特徴、今まで Azure は PaaS で提供してましたが、いわゆる IaaS ですね。IaaS であって IaaS って言ったりしますけども、ここでは僕 IaaS と言います。で、データは映像化されています。で、Linux は Windows も一緒なんですが、VHD の追加ディスクです。提供されております。これどのような感じかと言いますと、Linux ですので、デバイスの SPC 以降から追加ディスクがマウントされます。これちょっと後から、実際の、あれですね、マウント状況の方を見せます、お見せします。で、SDA が OS 領域になってまして、SDB の方がですね、テンポラリーストレージという形でマウント済みの状態で提供されています。で、その後の追加マウント面に関しては、SDC 以降から提供されていくという形ですね。はい。で、エロゴバランサー提供というのが書いてますが、この後ちょっとお時間があればなんですが、Ubuntu の中にアパッチ、入れたものをですね、2台上げまして、エンドポイントを2個追加、エンドポイントを追加してバランスしている様子をお見せできたらなと思っております。で、先ほど言ったテンポラリ領域 SDB になります。ローカルリソースですね。Azure PaaS をお使いになったことある方ですと、いわゆるローカルリソース領域っていうのが実はあるんですが、これに相当するのでキャッシュであったり、あとテンポラリーであったりといったものに相当します。で、インスタンス生成に初期化するしないの、オプションがですね、エトセの、WAHTOCONF の中で設定可能になっております。で、インスタンス、イメージの方のセッティングと、あとアプリケーションからであったり、ですね、アプリケーションからの利用状況に応じてこのセッティングはチューニングしていただくことで多分なるだろうなと思っています。ちょっとペースが早いですね。すいません、これだけお客さんいるとですね、なかなか緊張してしまってですね、ちょっとゆっくり言いますね。はい、それではクレートリナックス VM ということで、これ実際に構築している時の画面ですけども、Ubuntu作ってますね。はい、いくつか私の方で実際やってみて気をつけておいた方がいいねと思える部分も含めてご案内したいと思います。IaaS のインスタンス作成、 Windows と Linux も一緒です。はい、イメージが違う、中身が違うだけで、ハイパー V のイメージそのものでございます。はい、なので Windows が入っているハイパー V のイメージであるか、 Linux が入っているハイパー V のイメージなのかの程度の違いです。で、ハイパー V のイメージですね、 VHD よくなるわけですね。で、大体お気づきになっているかもしれませんけども、ハイパー V の環境で、一旦の Linux するとカスタムしていればもう少しいけるんじゃないかなと思ってらっしゃる方も多分いると思います。このうちにちょっとそのあたりのご報告を触れたいと思います。で、先ほど結構前のところで、実際に SSH キー指定する場所があります。はい、画面の方をお見せできた方がいいのでちょっと切り替えてみますね。はい、この画像結構お気に入りです。はい、つまりそういうことですよね。で、こちらは管理ポータルなんですが、実際に、画面解像度がちっちゃいのかな、厳しいですね。早速ですね、ちょっと画面の方を参照しながらご説明しますね。バーチャルマシーンですね。で、クロームギャラリーで、Ubuntu サーバーです。私、もともと、レッドハット系ももちろん使うんですけども、デビアン使うのが長かったので、Ubuntu も大好きです。 で、主に分析を使うので、今回ちょっと分析を使ってみます。ここですね。はい。他の ERS を使ってらっしゃる方だと、いわゆる IDRSA、SSH-key 編使って、要は公開鍵ですね、キーペアを作るわけですね。で、キーペアではなくてですね、実は X509-2400bitRSA で署名が必要になります。で、CUR をアップロードするんですね。ちょっとこちらの方にお願いしますが、はい。で、それを前提にしたキーと、それを前提にしたキー生成ですと、このような形ですね。はい。単にIDRSAでキー生成、キーペア作って、登録すれば大丈夫というちょっと状況ではないので、ここだけちょっと注意かなと。自分、そうすればいいだろうと、一番最初、特にマニュアル読まずに始めまして、いい感じにこちらが考えてました。で、パスワードと、キーオーセンティケーションは、廃棄になってます。なので、どちらかを使っていただくと。入れていたとしてもですね、キー入れてる場合にはパスワードでログインできません。スードの時に使うことになりますね、パスワードの方は。ログインした後のスードの、権利昇格のパスワードの方ということで使うことになります。はい。です。で、作るのはちょっと時間を食いますので、出来上がったものがこちらということになります。はい。標準の状態、出来上がったのはこちらです。すみません。動かしてませんでした。失礼しました。ですね。はい、管理ポータルの方から、今、OG02 という、放送の方を見ています。はい。ちなみにですね、こちらの方、URL に OGCloud.net っていうですね。はい。ちなみに、ユーザー ID はデプロイです。はい。分かっていただけば、また、笑っていただけたら。で、こちらですね、今、スモールインスタンス、エンドポイントが標準で、これ作った処分を呼んでます。22番ですね。これ、見ていただきたいんですが、22番とですね、もう一つ、エンドポイントの、もう一個、同じ URL に追加した02番目の方、これは URL は一緒ですね。フロントのロードバランサーは同一で、バックエンドは2台の VM があるという状況を想像してください。その場合に、当然 SSH は個別にログインする必要性が出てきますよね。インスタンスに個別にログインしたいので、ロードバランシングを多分、切るための2台目以降、パブリックコードとなってます。はい。なんで22番でアクセスしてるのに、もう1台どうしてるんだろうというふうに、最初不思議に思ってまして、パッとエンドポイント見たら、パブリックがこういう風になるので、あ、なるほどねと。はい、ネットワークが明るい方はすぐ分かると思います。2代目以降は22番ではございませんので、はい、そこだけ注意ですね。画面戻します。というわけで、一番下 SSH アクセスのところですね、あえて -D でこう音と書いてます。で、ユーザーネーム、サービスネーム、クラウドアップドットネットという風にしている理由といいますのは、-P で2代目以降のインスタンスのコードは違うということを明示的に見たかったかと思います。それでは次進みます。Ado VM エンドポイント、先ほどとしたロードバランスの話ですね、に入りたいと思います。せっかくですので、先ほどのお時間あればお時間もありそうですので、ペースも早いですね。すみません。今からですね、やるのは何かと言いますと、2つのイアスとして作られた、この Ubuntu で、アバッチを入れまして、HTTP80 番をロードバランス状態で、それぞれのコンテンツが確認できる状況を作りたいと思います。で、公開鍵の説明をしておきながらですね、ちょっと私、パスワード認証をどっかに選択してまして、パスワード認証ですいません、アクセスさせてください。で、バッシュ、CFI の画面ですのでですね、すごく地味なんですね。で、多分ユーストとかされてるので、 見えてない方もいらっしゃると思いますので拡大しますが、こんな感じですね。はい、入っても分かりますでしょうか。ですね、入れちゃいましょうね。1台今 OG01 というふうに、書き換えました。なんですね、タイトルのところが、H1 ですね。 H1 が変わってますね。 OG01 ビットワークスということで変えております。はい、じゃあもう1台の方ちょっと行ってみますね。ここでポートが違いますので、02番の方ですね。58001ですね。どうしてもやっぱ CUA を打ってると僕も集中してしまうんですけど、なんか噛み食べてるみたいで静かですね。すいません、もうちょっと喋っていいと思うんですけども、はい、ですね、インデックス A してみる、こちらを OG02 に変えてみます。今これがあるということは多分、はい、こちらもすいません、アパチ入れておりました。早速やってみましょう。2つの今、アパッチが動いている状況で、まずエンドポイントですね。1段目の方にエンドポイントを追加します。あとエンドポイントで、はい、この状態ではまだハイライトはできてないですね。ここですね、ロードバランス、トラフィックオンユージスのエンドポイントと書いてありますが、ですね、ここでは通常のウェブサーバーコードですので、このような感じで80番を追加します。しばらく時間かかると思います。まずは、1台目のエンドポイントを追加しましたら、まず OG01 の方のコンテンツがこの場合ですと見えるというふうになると思います。少し、待ってる間にじゃあちょっと他のコンテンツ、プレゼントも一つ出させていただきたいと思います。ですね、データディスクについて少し、ちょっとエンドポイントの追加をやってる最中なんで、頭こんがらがるかもしれませんけども、後からしっかり戻りますので、はい、一旦ちょっとデータディスクについて説明させてください。バージョンマシンにですね、追加でアタッチ可能なディスクの数というのはインスタンスによって制限されていて、初回がですね、未フォーマットのディスクがアタッチされますので、パーティショニングのフォーマットが別途必要になります。まあ初回ですね、はい、でフォーマット自体はですね、試しに EXTEN4 とかでやってみたんですが、普通に、はい、フォーマットして、あとは普通にマウントするという形ができました。はい、で、ただし SASDB というので OS のディスクと、あとローカルリソースのディスクとして、 確保されているんですが、そのアタッチされた順番っていうのはどうなるのかなって若干不安なところがありまして、複数台の VHD をアタッチした時にどういう順番でマウントされるんだろうというのをちょっと気にはかけています。で、その場合に要はドライブのマッピングですね、 HDC なのか D なのかっていうふうにどういう順番でどの VHD がマッピングされてくるのかっていうのをまず確認しないのでしないとまずいのかなとですね、まだそこまでちょっとすみません検証はしきれてないんですが、そういうこともちょっと考えないといけないのかなとちょっと考えています。で、数に関してはデータディスク、ご覧いただいているとですね、エクストラスモールからエクストララージまででそれぞれのデータディスクのリミットが、あります。で、アタッチに関してはもうあのマウントとか日頃使い慣れている方は慣れていると思いますが、メッセージなりあと B メッセージなりで、どこにデバイスですね来ているか確認していただいて、あとはマウントしていただくことになります。で、そのお話を差し上げている間にちょうど終わっておりますので、このような形ですね。はい。ではやってみましょうか。はい。こういう感じですね。まあ、ごくごく普通に80万円でポイントが追加されました。そしたら2台目を追加します。はい。2台目のエントポイントをあとエントポイントでここですね、見えますでしょうか。はい、このような形で、HTTP80 が既存のポートに対してバランシングをしますよというふうなエンドポイントのマッピングが可能になります。で、今回2台目の80番の方はこのロードバランス対象としますので、ロードバランストラフィックをイグジスティングエンドポイントということで80番を追加します。でここで決まってますので、このような感じですね。はい、でこちらの方もしばらく時間かかります。それぞれ、OG01 と OG02 という、ウェブサーバーに対して今エンドポイントがマッピングされて、80番に関してはロードバランス対象となっているということです。これも終わり次第またです、ね、じゃあその間にちょっともう1個スライドを進めさせていただきます、はい、今はここの話してたロードバランシングの話ですが、ここからですねちょっとボリュームが大きいんでロードバランスどうしようかなすいません、少しバランシング終わるまで待ちましょうか、ね、残り20分ですが、じゃあすいません、キャプチャーの VM、ちょっとキャプチャーって何だろうって話なんですが、話進めさせていただきます。先ほど言った、例えば、あらかじめ Ubuntu があって、その Ubuntu に対して、まあ、何なり必要なものをセッティングすると、で、自社の要はさ、自社のシステムとしてベースのテンプレートイメージをやっぱ欲しくなるわけですね。なのでというわけで、一旦要はセットアップした後に、先ほどインスタンスが増やせるようにするために一旦キャプチャーを行うという考え方があります、はい、でですね、ここで、キャプチャーと VM のクローンという話が出ています。キャプチャーはですね、現時点の OS の状態でイメージを作成するという形です。で、Windows サーバーですといわゆるこれシスクリップというコマンドがございまして、そのシスプレップによってですね、OBE という状態に入ります。アウトオブボックスエクスペリエンスという、多分ヤフー語だったはずなんですが、簡単に言いますと、デバイス非依存、ハードウェア非依存の状態の、ソフトウェア OS 環境を作るコマンドだと思っていただけると言います。具体的にどんなことをやっているかと言いますと、LinuxVM の場合ですと、ResolveConf とかですね、はい、ネームサーバーが必ずしもクラウドの環境の場合ですと、そのネットワークのネームサーバー環境に位置すると限りませんので、そういったものの、削除であったり、あとユーザーの削除、パスワードの削除であったり、あと SSH の、キーですね、オーソライズドキーの削除等を一旦行って、そもそものテンプレート用の VM イメージを作るとなります、はい、で、そのコマンドですが、すいません、ちょっと小さくて申し訳ないんですが、sudo wa agent でプロビジョンですね、はい、というコマンドで、行うと。なので、一旦例えば Ubuntu のセントナリーを使って構築された後に、その量産用のイメージですね、クローン用のベースイメージになるものは、この WA エージェントのレプロビジョンを使ってイメージを作るということになります。はい、ですね、 順番ですが、1番、2番、3番、4番という形でログインしたバーチャルマシンからデプロビジョンを行いまして、その後ですね、マネジメントポータルからシャットダウンします。シャットダウンしないと、この後のキャプチャーという行為ができません。はい、でシャットダウンを行いまして、キャプチャリングをして、その後ですね、VM を作る際に多分 Ubuntu とかいう話多分出てきてると思うんですが、その一覧の中にキャプチャーしたイメージが出てまいります。そのキャプチャーしたイメージを使って新しく VM インスタンスを作るという形で自前の量産イメージをインスタンス化するということになります。そのお話をしたところで、ちょうど今エンドポイントの作成終わりましたので、一旦戻らせていただいてエンドポイントを追加完了しております。でこの状態でですね、切り替わる何度かロードすると2に行っちゃったままになってますが、1に来てくれないかなあと1回ぐらい来てくれると嬉しいんですけども、キャッシュしてるか、ここでキャッシュをうっかり飛ばしたりすると管理コンソールがロードアウトみたいな話になりますので、あれなんですが、今この状態で1、2を本来であれば切り替わる状態にあると思っていただけるといいと思います。すいません、本当は1、2、1、2って感じが変わっていただけるといいんですけども、ということで、80番はロードバランシング状態で、SSH はそれぞれ のポートでアクセスができているという状態になっています。このようなことがですね、言いやすいになったことでできるという状況になっています。元に戻ります。先ほど言った、キャプチャーのボタン下にちょっとする、例の管理コンソールの下の部分出してますが、具体的にデリートの横ですね、キャプチャーというボタンがございます。このボタンを押すことによってキャプチャリングをするというところです。はい、次参ります。で、イメージ、実際のイメージの中身どうなっているのかと、でプロセスのお話を差し上げた際にこれを覚えておいてくださいっていうプロセス2つありました。 HVKVB デモとあと WA エージェントです。で、あとイメージどうなっているのかを調べた時のマウントされている領域の状況ですね。デバイスの SD ユニチの方が 30GB ありまして、でそのうち 1.3GB 使ってますという状況で、これ Ubuntu の場合です。で SDB の方が、これですね、すいません、H で打ってなかったんですけど 73GB あるはずです。で 68GB 空いてるはずです。でマウントのリソースってところにマウントされております。これ起動した状態ですね、マウントのリソースってところにマウントされている状態になってますので、ここをテンプラリ領域として使っていただくなり何なりという形ができると思っています。はい、で、HVKVP でこれ一体何なんでしょうという話なんですが、Hyper-V の VM ですので、 Linux を実際 Hyper-V で動かされた方いらっしゃったら、いらっしゃったりしますか。もしもいらっしゃったらぜひ手を挙げていただきたいんですけども、結構いらっしゃいますね。はい、これ何かと言いますと、インテグレーションサービス、日本語で言いますと統合サービスと呼ばれているものになります。で具体的にどういうものかというと、例えばネットワークドライバーであったりとかですね、あとマウスの、仮想環境とそのホスト側とのマウスの移動であったりですね、あと死活監視ですね、ゲストが死んでないかとか、はい、そういったことをやる機能のデーモンがもともとありまして、これですね、Hyper-V のデフォルトで提供されているのも実はバイナリーで提供されているんですね。で、こちらの方、KVP デーモン 3.2.0.24 というのが入ってますが、こちらの方がその統合管理を行う仕組みになっていると。で、ちょっとすみません、今バイナリーで入ってるんですという話はちょっと後に回させてください。早とちりしました。はい、で、そういうのをまず管理しているデーモンがありますと。ゲストの IP 状況の生活であったりとかですね。で、実際にこれ、デーモンと、カーネルモジュールの方がいくつかありまして、そこと通信をすることで、通信をして、早くというかです、ね、より高速に走ったり安定性向上したりというふうな仕組みのものになっています。でもう一つですね、 Windows Azure 固有だと思われます WA エージェントです。ベタベタのですね、中開いたら Python のスクリプトでございました。でどういうことをやってるかといいますと、インスタンス依存になる機能、先ほど言ったデプロビジョンですね、であと管理コントロールとの連携機能であったり、これ今シャットダウンしてるよとかですね、そういうステータスの状況であったり等の送信等を行っていると思われます。で、思われますというのはですね、デプロビジョンの部分しか実はソース読んでませんで、全部読み切ってないんですが、はい、で、ということでやってます。あと SSH の交換鍵の登録をやってくれるようなあのファンクションがあったりとか、メソッドがあったりとかしましたね。はい。というものです。で、ライセンスのヘッダーがありました。アパチライセンスです。はい。なので、まあ、あのアパチライセンスですので、読んでいただいて、ライセンスの通り扱っていただければという感じになっています。はい。ここからはですね、ちょっとこういうところです。他のディストロを VM で使いたい。はい。まあ、お好みのやっぱりディストロあると思います。Linux ですとですね。で、作り方なんですが、まずオンプレミスのハイパー V で VHD を作るという状況になります。で、つまりはハイパー V サーバーをいろいろ置かれているオンプレの環境に用意しないといけないというのがありまして、まあ、純粋にその Mac や Linux のみだけで運用されているユーザーさんからすると、ちょっと敷居が高いのかなと思ってます。で、なんか他にいい方法ないかなと思って、私も今これは試行錯誤してます。Azure に入れた、まあ、あの Linux 環境の方から、LinuxVM の方から直接 VHD マウントして、そこにユーザーランド展開して、ブートローダー入れればうまくいくんじゃないかと、ちょっと薄々思ってる部分もあったりします。うまくいかなかったらごめんなさい。うまくいったら情報を公開します。で、ですね。で、今後はですね、多分標準で、カーネルモデルとして搭載されるという話があるんですが、実はこの動かす上にあたってですね、カーネルモデル下に上げるようなコンフィグが有効になってないといけない状況です。なので、有効になってないカーネル、Linux イメージ、カーネルの場合には、リビルドが必要になります。いや先ほどリビルドどうですかって話でちょっと話した、まあ、ここにありますが、ハイパー V ストレージ、ハイパー V ネットであったりっていうのは、マウス、ドライバーですね。っていう。で、このドライバーがインテグレーションサービスシーズともやはりあの通信を行ってっていった仕組みになったりします。はい。で、W エージェントに関しても、スクリプトを置いて、ハイフンインストールっていうコマンドを押すとですね、あのよしなにやってくれると。それのイニット DB であったりとか、あと、ディストローの種類ですね、レッドハット系なのか、いわゆるデビアン系なのかっていうのを判断して、イニット D の下に展開して、自動的に起動したりとかするようなスクリプトが走るようになってました。はい。です。でですね、これどこで配布してるのかっていうのがですね、僕もちょっとあれって思ったんですが、ダウンロードでリンクがないんですよ。VM の中からスクリプトで、アパチライセンスとかで今持ってけってことなのかなと。はい。なんでカスタムするときには、既存の VM からこのスクリプトを引き上げていただくっていうのが今のところ一番いい方法かなと。はい。ちょっと私の勘違いかもしれませんので、もしもそうじゃ なくて、あの、ダウンロードのリンクがあるよって話をぜひ、あの、教えていただければと思います。で関連 URL は、あの、後々に資料を見ていただければと思います。VM に関しては以上であります。で、今から入るのはマネジメントですね。はい、次、管理するときです。HTML5、JS のポータルで管理、あのもう散々からご覧いただいていると思います。HTML5 と JS できてますので、環境によることなくブラウザさえあればアクセスができるようになっております。はい。まあ、iPhone でももちろんアクセスできます。実際にやってるわけなんですが、はい、やってスクリーンショット撮りましたけど、ここからですね、インスタンス削除できたりやっぱしました、ちゃんと。私もあのとりあえず安心した iPhone だけで外出できそうです。あ、ちなみに Siri に頼んでみましたけど分かりませんでした。はい。インスタンスとかどうも増やしてくれないっぽいです、Siri は。はい。ですね。いや、インスタンス増やしてって言ってもなんか何言ってるかよく分かんないみたいなことやっちゃいまして、はい。でですね、より深くやはり扱いたい方いらっしゃると思います。CUI あります。はい。ご覧いただいている通りですが、Azure のコントロールですね、CUI でできるようになってます。ちょっとお見せしますね。よし、こちらです。はい。これはあの、Linux ですとビルドが必要になります。で、Mac の方、喜んでください。パッケージも入れるだけで大丈夫です。はい、同じようなあの実はコマンドラインツールでして、先ほどサイトの生成であったりですね、削除、あと VM の、 あのエンドポイント追加といったような先ほどウェブであのご覧いただいた内容は全てコマンドラインから同じように制御できます。で、あのこのあたりイアスを使いになる方は特にシェフであったりとか、あとパペットといった自動管理系のツールやスクリプトを使って当然管理されることがあると思います。でそういったものと連携させてバッシュガリガリっていうのも多分いけるかなと思っております。それちょっと画面の方に戻します、はい。まあ、それでも足りなかったらですね、GitHub で公開されています。 先ほど言ったツールに関しても SDK に関してもですね、ぜひフォークしてプロしてリクエスト出して、でコントリビューションガイドライン読んでですね、オープンソースですので、コミットメントしていただければと思います。で先ほどのコマンドラインツール、ちょっと Linux に限ってですが、ビルドに必要なものの依存関係が 2.6、2.7 の倍数ですね。であと実はこれ Node.js で動いておりまして、Node.js は 6.14 以上です。でですね、これ実は今先ほど Ubuntu をお見せしましたが、 Ubuntu に入っている Node のデフォルトって実は 6.14 よりも低いんですよ。なので、今回は Node からビルドしてます。で、Ubuntu 1204の場合ですけども、パッケージバージョンの大体ちょっと追随してなかったので、ソースからビルドしております。で、ビルドするための、まあ、あれですね、ビルドツール、ビルドエッセンシャルと libssl のヘッダーですね、を入れまして、で、ノードをダウンロードして展開で、コンフィギュア、メイク、メイク、インストールという、まあ、よくある話です。で、一番最後に npm でインストールできますので、ノードのコマンド npm からインストール azure、-G はグローバルの G だと思いますけども、ユーザー環境ではなくて、グローバル環境の方に、NPM、モジュールを置くということですね、あります。まあ、これらの関連 URL はこちらを参照してください。です。はい、というわけで、残り8分、もうちょっと早く進みすぎちゃいますね。申し訳ないです。ウェブサイトですね。Linux と JIT と FTP で使うインスタントなパーツになります。これらに続いてはですね、事前にいくつもセッションがあってですね、Git でプッシュしたりと、あと FTP でやったりという形でもあったと思います。具体的にどういうものなのか混ぜましょう。要はヘログです、MS の、このセッションでそれを言っていいのかって言われそうですけども、その後から刺される分にはいくらでも刺されていきますので、はい、SEO.php Node.js のヘログです、ね、だと思ってもらっていいと思います、はい、特に逆に言うとヘログに魅力を感じていらっしゃった方はぜひウェブサイトを使っていただきたいです。使い心地いいです、私の知り合いがいるんですけども、このアップデートの発表があった直後にですね、速攻Git を使ってクローンしたあげくにクローンして速攻プッシュかけて PHP 動いたって横で喜んでたって瞬殺してたやつがいたんですけども、はい、ガスリが目の前で話をしているストリーミングの目の前でガラガラガラガラやってたんですけども、それぐらい簡単にできます、はい、なんかインストールマニアックスが成立しなくなるみたいな話もあったりしますが、あれですよね、 Ruby を動かすとかっていうまだネタがあると思いますので、はい、そこをちょっと頑張っていければいいなと思いますけども、どうしたものかなとも思ってます、はい、で、まあもう散々から、説明後で言いますと、10ウェブサイトまで構築可能だったりとかですね、リザーブドインスタンス、リザーブドであったりがあったりとかですね、あとスケーラーとかサインインスタンスとかですね、はい、でですね、まあ MySQL の構築も可能ですよと、はい、で、私ハマりました。FTP どこ？実際触っていただくと分かるんですが、FTP はどこっていう状況でして、ですね、実はあの Git のリポジトリ作らないと FTP のユーザーパスワードも生成されないらしく、どうしたもんかなと思ってしばらく FTP の管理セッティングの部分を維持していました。で、この辺りの内容に関してはですね、弊社のあさみの方が、やってないですか？あ、そうか、すいません、であったりとか、あとあれですね、お父さんじゃないっけ、ノードですね、一番大事なセッションのノードの部分ですけども、いくつか事例紹介していると思いますですね、ぜひユーストで後日参照していただければと思います。で、残り5分で、ですね、今日アストラスピカいつもだと向こうっていう話なんですけども、今日このセッションに関してはこちらの方で受け付けるということですので、終わった後聞きたいことあったらいくらでも問い詰めていただけたらいろいろあると思います。はい、でせっかく5分ぐらいちょっと時間余ってますので、ちなみに具体的にこのアドレスのコマンドどういうのがあるのかっていうのをヘログに何かあったんでしょう、はい、CY なんであれなんですけど、僕これ結構お茶目だなと思うんですよ久々に見ました、こういうアスキーアート、はい、SL っていうコマンドがあるんですけど、ヘレス打ち間違えたのは、あれですね、列車っていうか、汽車ごとが走っていくっていう、 なんかあれを思い出しますね。で、具体的にこういう感じでサイトであったり、サイトデプロイメントであったり、サイトロケーションっていう感じのですね、大きく分けるとサイトとアカウントとVM とっていうふうにまず分かれていて、その後に Azure スペース、VM スペース、VM は何っていう感じでコマンドをこうつなげていく感じですね。ルーターのセッティングなんかをされてる経験ある方だと結構ピンときやすいなセッティング方法なんですけども、それに近い感じの仕組みでコマンドの構造が出来上がってます。で、一番最初にこの手の、プレスやるときにですね、 Azure のリモートを、Azure のコントロールできるようにするために証明書とかそういったものを取得する必要性があります。で、それがですね、 Azure のアカウント、この証拠ですね、ダウンロードです。で、英語で出てますけど、要はブラウザ上げて、あれですね、アカウントのですね、これ何て言うの、プロファイルでしたっけ、すみません、パブリッシュセッティングですね、はい、これ実際にダウンロードしたものなんですけども、これですね、デプロイオージドットパブリッシュセッティングで、これアクセスすると Azure の方からそのパブリッシュセッティングっていうのをダウンロードしてきます。証明書の発行であったりリモートコントロールマネジメントに必要なものが多いですね、作業をしてくれて、でこのダウンロードしたものをその後アカウントインポートファイルでアカウントをインポートすることによって Azure のそのサブスクリプションに関してこのコマンドから管理することができるんです。で、単純にダウンロードしてビルドしただけでは動きませんので、そこだけちょっと注意ですね。今 VM 上げてますので実際にやってみましょうか。Azure VM リスト今フェッチしてます。 VM フェッチして、はい、こんな感じですね。どうでしょう、実際に今動いてる VM と全く同じものが出てると思います。ですね、はい、という具合に、コマンドラインの方から、Azure の方のステータスであったりとかですね、まあ、見ての通り VM のリストであったりとか当然削除することもできます。人とも連携できるんじゃないかと期待してます。で、ただ Linux なんでどうしたらいいのかなとは思ってますけど、Windows の方はパーシェルがありますので、そちらの方もやってみようかなと思っています。というわけで、残り2分で少し早めではあります。そしてすいません、ちょっと緊張もしてまして早くしてございました。で、ボリュームも非常に多かったのでですね、バーッと説明して何が何だかよく分かんなかったっていう方いらっしゃるかもしれません。ぜひ後から、いくらでも聞いていただければと思います。でご覧いただいている通りですけども、まあ、個人的な感覚なんですが、マイクロソフトイベントに比べて本当にオープンソースに対して真摯にコミットして活動をして、でこうやって選べる選択の自由であったりとか、あと開発者に対して本当に本意なこういう環境を提供してくれるようになったな と、実際に触ってて思います。はい、まあ、どうしてもやはり今までの経緯だったりとかコミュニティとかの話もあったりとかで思うところある方もいらっしゃるかもしれませんが、Azure をこうやって受け入れるよう開発ユーザー本位、開発者本位のクラウドになったと思っております。ぜひ一度使ってみて、どれほどオープンになったかっていうのを肌で体験していただければと思います。はい、というわけでご清聴ありがとうございました。